皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第85回です。
はい、
というわけで前回が3周年記念スペシャルということで、
うん、
徳松さんをゲストにお迎えして1時間20分かなり長く、おしゃべりさせていただきましたけれども、
はい、
何がすごいって徳松さん体調悪いですとか、いろいろ言う割にはずっと喋りっぱなしだったというね。あの後でオーダーシティに取り込んで編集しようと思って波形見たら、
うん、
自分とおさこの二人分足したよりも徳松さんの喋ってる分量の方が多かったです。
すごいね。さすが。
基本的にあのトークはあのほぼほぼノーカットで、
うん、
あの編集したんですけれども、徳松さん相槌がまた多くて、はいはいとか言うので、自分とおさこが喋ってる上にそのはいはいをかぶせて全然わけわかんなくなったんで、まあその部分は、結構徳松さんの相槌だけを消してしまいましたというか、もう消さないと何言ってるかわかんなかったし、まあでもそれぐらいだったんで、あの時間が長い割には実は編集がサクサクっと終わって楽ちゃ楽だったですけどね。まあ真面目な話、徳松さん体調悪い中は無理にあの参加していただいて本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
その前回を聞いてですね、ツイッター上でいろいろ3周年記念に対してお言葉をいただいてますので、それを今回はご紹介させていただきたいと思います。
はい、
結構な数いただきましたので、もうまとめて一気にあの私の方から読み上げさせていただきたいと思います。
はい。
まずゆうすけさんですね。いつもの落ち着いたテンションがゲストによって5割は増してる。出会った日にこの人と一緒に帰らなきゃと思って、支度仕掛けたはなかなかパンチが強いですね。男女ペアのところはポッドキャスト誘うことをナンパって言うんですよね。3周年おめでとうございます。次がですね、足湯ジャコフさん、紫の糸わら、うさこさんの大場さんへのポッドキャスト逆難めちゃおもろい。次が徳松さんからですね、きたきたカフェ3周年記念のゲストで参加させていただきました。あっという間の3年間カフェ仲間としてびっくりです。次が世界の椿ライドから、84フレーバー聞きました。予想通りのゲスト、予想通りの独創トーク、そしてうさこのいろいろ、4年目も楽しみにしています。次が君彦さん、最後にすごいのぶっこんできた。確かにね。次が我らがマーヤさんですね。30年おめでとうございます。ゲストは想像通りでした。ってゲスト仕切りやん、ホスト頑張れよ、かっこらしっちゃらしい。黒柳りんごさん、84フレーバー拝聴、3周年おめでとうございます。うさこさんと大場さんの組み合わせ、ほんと好きですが、さらに徳松さんがプラス。めちゃくちゃ楽しい回でした。ゆいまるさん、慣れ染め話楽しい、3周年おめでとうございます。紫色の糸、いいと思う。から、ナルト姫ことさん、まあ、ナルト姫さんですね。3周年おめでとうございます。いろいろな過程を通りながら続けていることの素晴らしさを感じています。徳松さんの涙も、うさちゃんや大場さんの気持ちも、じんわり伝わってきました。これからものんびり配信してください。そして、鬼おろしさん。3周年おめでとうございます。いろんな思いやお話が聞けて、じんときました。これからも追いかけ続けます。から、さくやさんですね。3周年おめでとうございます。以上がですね、あの前回を聞いての感想をハッシュタグきたきたカフェでツイートしていただいた、あるいはリツイートしていただいた方の分をまとめて紹介させていただきました。あの本当にたくさんの、ツイートありがとうございました。
ありがとうございました。
客観的に聞いても面白かったですね、あの回は。
面白かったね。
あの収録して編集して配信まで結構一週間以上空いたんで、
うんうん、
本当に初めてだけど、配信するまで自分3回ぐらい聞いちゃったもん。
あ、本当。
そうそう。
そんなに。
毎回編集が終わった後、1回配信する前に通しで、うん、あの、なんかミスがないか全部聞き直して、うんうん、普通はそこで終わるんだけれども、その後2回 ックは聞いたかな。で、ついてね、ニヤニヤ笑ってしまったという。一歩間違うと、徳間さんの番組に我々がゲストで行ったような。
ほんとね。
何か言ってもやっぱりもうね、10年やってる大先輩だし、
うん、
やっぱりそしてね、元お笑い芸人で、やっぱりプロだから、
うん、
あ、すごいよね、反射神経というか、もうポンポンポンと言葉が出てくるのがね、うん、その立ち向かおうとも思わないけれども、全く勝ち目がないというか、
うん、
いや、なんか根本的に違うなと思いましたよ。
じゃあ、実際じゃあ、うちらが10年やったらあそこまでいけるかったら、まあ無理だよね。そもそもなんか土台が違うみたいなさ。
10年経ったらね、今よりももっと退化しとるんじゃないかという気がする。
これ以上退化したら何が残るの？
いや、なんかもう弱々しくなってさ、自分も60過ぎてさ、なんかもう病気をね、抱え込みながら、今日もついさっき点滴してきました、みたいな感じで。
今何やってんのって言ったら、うん、寝てるとか。
そうそうそうそう。
ベッドからですとか。
もう血圧が上がってねーとかね。なんかそういう感じに、これ冗談に聞こえないけど、今言っててなんか悲しくなりましたけれども、かなり、リアルじゃないかと思いますんで。
うん。生存確認のためのポッドキャストだったらやばいよね。あ、生きてる生きてるって。
なんかキタキタカフェ、1ヶ月も更新されてないけど、どうだろうと言ってね。連絡しても全然返事もなく、そしたらみんながね、あ、そうか、ということで。何かあった時の緊急連絡だけ本当に教えとかないといけないね。なんか全然更新がなかったら、とりあえずここに電話してくださいっていうの。
いや、大場さんはまださ、家族、奥さんいるからいいけどさ、私一人でさ、1ヶ月連絡なかったらさ、1ヶ月発見されないままとかだったら嫌なんだけど。
誰かお願いしときなさい。マヤさんとか、緊急連絡先教えておいて、ちょっと、生存確認に来てくださいみたいな。あ、それじゃあマヤさん遠すぎるから、ゆいまるさんかな、やっぱり。
別に誰でもいいんだよ。だってさ、警察に電話してさ、見に行ってもらえませんかでいいからさ、大場さんでもいいんじゃないの。
面倒。
いや、ちょっと、ひどくない。
いや、逆になんか警察の人から聞かれそうよね。北海道に自分の友達がいて連絡つかないんですけど、見に行っていただけますかって言って、はい、わかりました。で、あなたはどちらですか？はい、北九州在住です。北九州ですか？
そこまで、友達に距離関係ないやんだって。
まあ、ないね。わかりました。でも年齢考えたら絶対自分の方が先に潰れそうな気がするんだけどね。
いやー、大丈夫でしょ。全然私より元気そうだよ。
まあ一応ね、でも最近コレステロール値も高くなってさ、
うん、
健康診断でうち夫婦二人とも引っかかっちゃって、
ねえ。
だから、まあ卵とかね、少なくして。
うん。あ、だから卵なしのケーキとかだったんだ。
そうそうそう。
うん、
今まで娘が一緒にいるときは、好きだったから毎朝やっぱり卵、目玉焼きとかね。
うん。
あったわけですよ。だからまあ娘もいなくなったんで、もうちょっと卵は、まあ全く食べないわけじゃないけどね。
うん、
週に1回か2回ぐらいに減らそうとか。あとなんか調べたら、
うん、
イカね。海のイカがかなり高くて、数値が。
うん、そうなんだ。
うん、イカの刺身とか、あと、
うん、
自分好きなイカフライね。
うん。
あれ酒のつまみで好きなんだけど、あれは相当やばいということで、イカフライ禁止令が出ました。
いや、でもたまにならいいんじゃないの？
うん、まあ、たまにならね、全く食べないってわけないけど。
うん。
まあだからしばらくそういうので様子を見ながらという感じで。
ねえ、でもさ、卵はさ、関係ないとか言う人もいるじゃん。
うん。
実は関係ないんだよみたいな言う人。あれ、どっちが本当なんだろうと思うけど。
わからないね。まあ体質とか、あとその遺伝とか、なんかそういうのもいろいろあるみたいで。
うん。
一概にね、卵だけが悪いとかいう話ではもちろんないんだけれども。
うん。
まあただやっぱりある程度年取ったら、肉とかもね、控えて魚に切り替えるとか、野菜たくさん取るとか。まあ最終的にはやっぱり和食が一番いいという結論になるよね。うん、どんな病気であれ、
うん。
日本人はやっぱりもともとの和食、日本食が一番やっぱり合ってるんじゃないかと。
うん、
いう風になりますね。
だね、うん。
まあ確かにね、若い時ほど肉もそんなにたくさん食べたいとも思わないし。
そうなの。私ね、だからお肉食べるとさ、体が痛くなるんだよね。
ちょっと待って。何それ。え、初めて聞いた、そんなの。
ほんと？
え、どこが痛くなるの？
牛、豚肉とかさ、牛とか食べるじゃない、
うん、うん。
そうすると、腕のところとかがさ、なんかね、チクチクチクチク、針で刺されたみたいに痛くなった、なるようになったんだよ。それが10年前ぐらいでさ、で、そこからね、なんか、まあ、たまたまかなと思ったんだけど、食べるたんびに、チクチク痛いんだよね、だから。あ、これ、なんかお肉のせいなのかしらと思って、それからあんまり怖くて食べなくなって。で、今では鶏肉ぐらいしか食べないんだけど、もう牛も豚もほとんど食べないからさ。
それね、一瞬痛風の症状っぽいような気もしたんだけど。
嘘。
いや、わからないけどね。
今なんともないよ。
まあでも本当に痛風とかだったら血液検査したら尿酸値がね、上がってるんでわかるんだけどね。
まあでもこの10年の間にまあ何回か病院行って血取ったり、なんだり検査したけど、特に何も言われないけどそこは。
そういう症状不思議だね。いや、初めて聞いた。牛とか豚食べて腕が痛いっていうのは。まあもし今回の放送を聞いてそういう症状の経験をお持ちな方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただければ。
うん。腕がチクチク痛いのとお腹が痛くなるっていうね。いててて。
なんだろうね、それは。
なんだろうね、なんか容量を超えたんじゃない？多分。
どれだけ食べたんだよ。
肉を食べたからもう無理ですって。いや、そんなに今まで食べてたわけでもないけど。
なんか一人焼肉とか言ってなんかもうガバガバ食べたとか。
え、でも一人焼肉はやってたね。若い時とか。
あ、やってたのか。まあでもそれ若い時でしょ。
20代とか。
ああ、まあ、20代ならね、いくら肉食べても大丈夫だもんね。
でもほんとね、30半ばぐらいからだよ、ほぼ肉食べなくなったの。特に、苦もなく。
うん、問題なければ。
うん。
あの、いくら植物性タンパク質がいいって言ったって、全く動物性タンパク質取らないっていうのも極端だろうし。多少、まあ、鳥とかね、食べてるんだったら、別にいいんじゃないかなと、思いますけど。
昔さ、まあ、タバコ吸ってたのよ。
はあ、
もうやめたんだけど、随分。やめてから長いんだけど。タバコ吸ってた時も、なんかある日、タバコ吸ったら心臓のあたりがね、痛くなったんだよね。
それマジやばいぞ、それは。
チクチクとズキズキと。
それやばいよ。
いや、体調悪いのかと思ったんだけど、でもやっぱりね、吸うたびに、チクチク痛いね。で、さすがに、心臓のあたりだからさ、なんか、これはいかんのじゃないかと思って、もう自然にそれで禁煙できたんだけど、なんかそれのお肉バージョンみたいなさ、なんかもういいよって、そんな肉食べなくてもいいよって体が言ってんじゃないかなと思って。
まあ、確かにタバコはね、心臓には良くないし、
うん、
心筋梗塞とかのね、原因にもなるから、
うん、
まあもうやめてるんだったら大丈夫でしょうけれども。
うん、
なぜか3周年の話から、健康談義になりましたけれども。そろそろ、うちの番組もあれかね、ジャンルを変えますか？
ジャンル変えた方がいいんじゃない？医学とかそっちの方に。
医学とかね、健康とかね。
ねえ。
うん、そちらの方で、ちょっとトップを目指すようにしますかね。
なんか変なの入ってきたぞって言われる。
いや、でもね、だんだん何やか言っても、ポッドキャストやってる人たちも、当然ね、続けてりゃ年取ってね、行くわけだから。
うん、
我々は先陣を切って、
うん、
そういう方向に一定数の需要があるかもしれないけど、ただ問題は我々は専門的な知識が全くないので、
ないね。
例えば小島女のようなこう役立つような話ができないという。
いいんじゃない、患者側から見た話みたいな。
なんかわからんけど肉食べたら腕が痛いとか。
そうそう、
タバコ吸ったら心臓が痛いとか。
おかげで自然に禁煙できましたって。やったね、みたいな。
健康的な話なのか、不健康な話なのか、よくわかんないけど、まあ、はい。まあ、皆さんね、気をつけましょう。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
はい。そういうわけで、まあ、健康の話はこの程度にしまして、で、今週のこのコーナー行きましょうか。
はい。
というわけで、うさこディズニープラスの契約はどうなったでしょうか？
まだでーす。
する気あるの？
あるある、あるよ。だって、早くしないとルキさんも始まっちゃうし。
配信日がね、発表されましたし。
うん。
すごいことに、まやさんもほぼほぼコンプリートに近づきつつあるっていうね。
すごいね。
今日収録してますのが2月28日なんですけれども、一昨日26日にワンダービジョン第8話が配信されて、うん、次第9話で、まあ、最終回と。
うん。
で、マーベル側の記者発表を見ると、この後ずっとテレビシリーズいろいろあるんですが、基本的には全体でだいたい6時間の枠でやると。
うん。
まあ、配信するときに1回あたりの時間調整とかで、まあ、ワンダービジョンは全9回だけど、次のファルコン&ウィンターソルジャーは全6回とか。
うん。
だけどトータルでは6時間。やっぱり予算との兼ね合いとか、相当お金かけてるんで、
うん、
そら長い話数はできないだろうな、みたいなね、感じではありますが、ネタバレは何もできないんですが、まあ、一言だけ言うと、この前見た第8話で、自分はもうワンダに感情移入してもう泣きそうになりました。そういう話です。以上。
はい。
喋りたいよ、はよ。
ごめん、ごめんね。ピーピーになっちゃった。
何？ご飯炊けた？
ご飯炊けた。
まあ、ここはノーカットで。つうか、PP 音だけ消すというのもなかなか至難の技なので、もうこのまま行きましょう。まあ、そういうことで、いずれ改めて、本当にマーベル界は、ここでやるか、まあ、片隅の方でやるか、どこぞの番組にゲストに行って喋るか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、はい。
うん、
頑張って喋りたいと思います。
はい。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
バリバリ夕張り夜のゆいろく
そんなこんなで知らんけどいや
かれこれ話すよ夜のゆいろく
ショッピン買って火の用心、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね。
はい、そういうわけで、何かうさこ今日これは話しておきたいということはありますですか？
ああ、私ね、今月誕生日だったんですよ。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、実は自分3月誕生日が来ます。実はもうあと数日で参ります。
ねえ、おめでとう。
ありがとう。
うん。
はい。皆様方からの、プレゼント、祝電、ご祝儀、受け付けておりませんけれども、もうお気持ちだけでようございますので。
ありがとう、みんな。
ありがとう。まあ、どうでもいいと言えばどうでもいいし。
どうでもいいね、本当に。
ねえ。うん、もうある程度一定の年齢超えてしまったらね。
特に、うん、そうね。なんか特にこれが欲しいっていうものもないしっていうか、もう、だって好きな時に好きなことしてるからさ、普段から。
まあそうね。
うん、何にもないんだよね。まあそれこそ本当に健康で、ねえ、いられたらいいかなっていう。
そうね。
うん。
そうそう。健康絡みで言えば、まあ緊急事態宣言が一応関東の方を除けば、今日2月28日で、うん、まあ、終わると。
うん。そうなんだ。知らんかった。
一昨日発表されたじゃないのよ。
本当だってテレビ見ないもん。
いや、ネットでも流れてるでしょ、いろいろ。
本当は私、ネット、YouTube しか見てないね。キャスとか。
もう、緊急事態宣言のキャスを見てください。
うん、はい。
東京とかね、神奈川とか、まあそのあたりはまだだけれども、一応それ以外の、福岡とか、関西の方とか愛知とかは、一応2月いっぱいで、終了と。いうことが、26日の金曜日に正式発表になったんですけれども、
うん、
その日の夜遅くにですね、 ツイッター上とかを騒がせたというか、まあ盛り上がったのが、
うん、
本当にその日の夜緊急で発表されたのが、コロナで公開延期になっておりました新エヴァンゲリオン、
うん、
3月8日月曜日から公開開始と。
おお。
なんかすごい発表してもうすぐ公開、しかも月曜日からみたいなね。
うん。
まあ多分週末公開してしまうと観客が殺到するので、
そうね。
それを避けるためかなというふうに思われるんですが、
うん。
まあ多分自分をひっくるめて、マニアは仕事休んででも行くんじゃないかというね。休めるかどうか自分わかんないけど、でもなんかネタバレ食らいたくないから、午後からでもお休みいただけないかなとかね、ずーっとそういうことを考えてるんだけど、まあわかりませんけどね、どうなるかは。
夜はあれなんだっけ？時短営業とかはまだ続くんだっけ？
確かね、8時までのを9時とかまでに振るんだったかな？
1時間伸びるの？
撤廃っていうわけでは、結局ね、何回言っても感染者がゼロになったわけじゃないし。
うん。
ワクチンもね、ようやく、まあ、医療従事者から、接種始まったけどね、まだまだ一般には、広まってないし。
うん。
結局、高齢者の方とか、一般の方に対しては、4月の半ばぐらいからスタート？
なんか、それはちらっと見た。
うん。自分が住んでる北九州でも、市内何箇所、大きい総合体育館とか、
うん。
各国ここでやりますみたいなことはね、発表されてたけど、まだ具体的には、いつから受付開始とか、なんか、多分予約券じゃないけれども、なんか受信券かな？なんかそんなが送られてくるらしいけれども。
あ、送られてくんの？へぇー。
らしいけどね。まあ、当然高齢者の方とか基礎疾患を持ってる方とかが優先になるので、まあ、自分なんかね、そういう、すぐ、接種しますということはないはずなんですけれども、
それは何？送られてきても受ける受けないは自由ってこと？
そうそうそう。義務化はしてないということで。
うんうん。
やっぱりね、その副作用が、日本でもやっぱり先に接種した病院関係の人でも、やっぱり何人か、0. 何パーセントかわかんないけども、
うん
うん、やっぱり症状出てると。
うん、
インフルエンザのね、ワクチンとかでもやっぱり熱が出るとか、ずっとこう痛みが何日も続くとか。
うん。
結局その異物を体の中にね入れるわけだから、
うん、
全く何もないっていうわけがないので、ただ海外で実際調べていくと、もう重症化率とか、発症率がなんか9割減になったとか。
え、そんなに？
うん、出てると
。9割ってほぼほぼだよ。
ただ問題は、ワクチン打っても感染しないわけじゃなくて、感染はするんだよね。結局。
だ、感染しても軽くなるかどうかっていう話なんでしょ。
そういうこと、そういうこと。
うん。
だから、ワクチンみんなが打ち始めたって、やっぱり今まで通りにマスクして、ちゃんとアルコールで消毒してというのは変わらないと。
うん。
日本国民全員がもうワクチン接種したとかなったらまああれだろうけど、
うん。
現時点ではまだまだね、少ない。というか、本当に半数以上の方が接種するのもいつになるかわかんないので、まあ、しばらくこのマスク生活というのはもう変わらず。
うん。
あとやっぱりワクチンと合わせて、本当に発症した後のね、治療薬、これ一本打ったらこうね、すぐ治りますよみたいな。
うん。
インフルエンザにおけるタミフルじゃないけれども。
うんうん。
そんなんができないとまだまだね、ワクチンはあくまで予防のためのワクチンなので。
うん。
まあそのあたりはね、専門家の人の話を聞いていただいた方がいいんですけれども、素人的にはまだまだ落ち着くのは先の話だなぁという感じではありますね。
うん。
なので緊急事態宣言解除になったら、まあ、福岡と愛知が解除になったら、また名古屋にも行ける形にはなるんですけれども、
うん。
まあ行きたいなともちろん思ってるんだけれども、さあちょっと様子見というか、
そうね。
家庭の事情とか仕事の兼ね合いとかもあるんで、
うん、
すぐにパッと飛んでいけるわけではないんだけれども、可能だったら3月とか4月ぐらい行ければ行きたいなというふうにはね、思ってはいるんですけれども、どうなりますか？
うん。
まあ、そんな感じでございますと。
はい。
まあ、そういうわけで、結構今回も話があちらこちらに飛んできましたけれども、4年目に入っても、うん、特に今までと変わることなくこんな感じでダラダラと 進んでいくと思いますので、リスナーの皆様方も大きな期待はすることなく、う
ん、誰も期待してなくない？
まあね、
期待されても何もできませんけどって。
そうね、もう変わらずこのまま4年5年6年と、続いていって、まあ、10年経ったとしても何も変わってないと思いますんで。
いいんじゃない？なんかこの番組こんな感じでも出来上がっちゃった気がするけどね。
そうね。
うん。
本当にいくら頑張っても徳松さんにはなれないし。
うん。
ね。特訓マッシュとか、古典ラジオとか、うん、ね。あんな大手番組にも間違ってもなれないし。
うん。
いやーね、いつか、でも、うん。まあ、無理か。
無理だね。
ポッドキャストに対してそんなにね、好きだけれども、そんなに一生懸命頑張ろうという気合が全くないので。
そうそう、無理せず、のんびり喋れたらなんかそれでいいかなって、そこで満足しちゃってるからさ。
そうね。
うん。
本当にうちの番組を聞いて、ね、なんか人生のためになりますとか、うん、賢くなりましたとか、
うん、
気持ちが明るくなりましたとか、
うん、
ないと思いますんで。
ないね。
みんな何のために聞いてるんだっていうのが非常に謎なんですけれども。
だから言ってんじゃん、みんな物好きねえって。
というわけで、空気を読まない配信者と物好きなリスナーの皆様方に支えられてるキタキタカフェ、また4年目からもよろしくお願いいたしますと。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。